を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
この番組は自分を生きるを増やすプラウドホスター株式会社の提供でお送りいたします。こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。岡田さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて岡田さん、なんか、はい、ポッドキャストの交流会をするという噂を聞きましたが、その話、
はい、
聞かせてください。
実はですね、8月にも一度開催したんですが、はい、10月また開催しようかなというふうに思っていましてですね。
これはですね、どんな内容ですか？
はい、私のこの番組の特別編として公開もしようかなと思うんですけど、
はい、
ポッドキャスト配信している人にゲストに来ていただいて、まあ、その回その回でテーマを決めていきながら、ちょっと、3人でお話しして、で、その様子をこの公開収録みたいな感じで、イベント内でも、はい、一緒に楽しんでいただければなと思って、配信してる人がどんな感じで、番組収録してるのかとか、はい、あとは配信者はどんな方がいらっしゃるのかっていうところを、まあ、ポッドキャストに興味ある方だったりとか、ポッドキャストやってるっていう方集まって、なんかお互いの、交流が図れたらなと思って、そんなイベントをやっております。
素敵ですね、はい。またそれ詳細が分かったら、はい、こう、どこかに載せていただけるんですか？
そうですね。私の Facebook とかでもご案内しようと思いますので、また、ご連絡、私の Facebook フォローしていただければご案内飛ぶと思いますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。
はい。ぜひ皆さんね、岡田さんの Facebook チェックよろしくお願いいたします。
はい。
さあ、そして今回のテーマは岡田さん、何でしょうか？
今回はですね、はい、ライフタイムバリューを意識するというテーマでお話ししたいと思います。
ライフタイムバリューを意識するですか？
はいはい、そうですね。このライフタイムバリューっていうのは、顧客生涯価値というふうに日本語では言うんですけど、なんか阿保さん聞いたことってありました？
いやー、正直初めてですね。
なかなか聞き慣れない言葉かもしれないんですけど、
はい。
これってですね、まあ、企業側からするとですね、その一人のお客様がどれぐらいの、はい、売上に、つながるかっていうような、一人当たりの、お客さんの売上に、換算するっていう、そういった企業側の視点と、はい、逆の視点で言うと、
はい、
お客さんからすると、その企業がどれぐらいの価値を提供してくれるのか、一生涯のうちに提供してくれるのかっていうような、顧客視点のライフタイムバリューというのは2つ種類あるんですね。よく企業で、論じられるのは、まあ、企業側の視点として、一人のお客さんに対して、どれぐらいに売上が上がるのかっていう、そのライフタイムバリューを求めることによって、その後の、企業活動っていうところを見積もっていこうっていうような、はい、そんな時に活用されるような指標になっていきますね。なので、その顧客からどれだけ売り上げが上がって、はい、まあ、経費とか、はい、除いて利益がこれだけ出るなっていうのが分かるとすると、例えば、それ以下の広告費であれば、広告をかけていって、どんどん顧客が、来てくれて、そのビジネスの活動に、自分の顧客になってくれるということであれば、広告費をかければかけるほど顧客数が増えていくので、会社としては利益が増えていくっていうことなんですね。なので、そうすると、ライフタイムバリューが分かっていれば、どれだけコストをかけられるかっていう、見積もりもすることがすごく簡単にできるんですよ。
そんなことができるんですね。
できるんですね。はい。そうすることによって、広告費はこれぐらいにしようとか、人件費はこれだけかけることができるなとかっていうことで、できていきます。なので、まあ、企業としては、まあ、どれぐらいの、コストを作っていくかというところの元になるようなデータなので、まあ、今まで、どれぐらいの、売上にライフタイムバリューになっていくのかっていうところをしっかりと意識することによって、企業の、生産活動をスムーズに行うことができますね。 ので、ぜひね、経営者の方は意識していただくといい指標かなと思ってます。はい、
そうなんですね。うん、なんか、今、サブスク型のサービスとかっていうのはすごく多いかなって思うんですけども、はい、ああいうのも、こう、継続的なっていうのは入ってくるんですかね。
あの、サブスク型のサービスっていうのはすごく、大きな、ものになるかなと思うんですけど、これすると、うん、サブスクの、1回あたりの費用と、それと、お客さんがどれくらい継続していただけるかっていう、継続期間を掛け合わせると、うん、そのお客さんが一生涯に、提供していただける売り上げになっていくと思いますので、それが把握できていると、あ、これぐらいの宣伝広告費かけていいなっていうのも、すごく見積もりやすくなるので、こういったサブスク型の時にもよく使われる指標ですね。
へえ、なんかそうじゃないサービスですとか商品とかいうのもあるんですか？
ありますね。一般的には、まあ、一回買って終わりっていう、そういった事業をやってる方もいらっしゃいますが、そうじゃなくて、一回買ってもらってよかったら、またリピートしてもらうっていうような、何度も何度もその商品買ってもらうような、例えばお菓子とか、そういった化粧品とか、そういったものでも、よかったら、何度も何度も同じ商品使ったりするかと思うんですよね。
そうですね。
これ別にサブスク型じゃなくても、リピート利用していただいたりとか、あとは、このサービスもよかったら、あの、プラスアルファのサービスもくっつけて一緒にまた利用してみようかなっていう。例えば、そうですね、コスメとかだと、この、口紅が良かったら次の別の商品も一緒に買ってみようとかって、そのシリーズで揃えたりとかすると、だんだんと一人当たりの、売り上げっていうのも大きくなってきますので、そう考えていくと、まずきっかけの商品は、そこでは赤字になったとしても、絶対何割かは次の商品に移ってくれるっていうことが見込みが立ってれば、そうすると最初のサービスをいろんな人に使ってもらえるっていうような、そういった計算もできていくのかなと思います。
いや、これを意識してビジネスをしていくことで、うん、
はい。
だいぶ違っていくよってことなんですね。
そうですね。うん。なので、まだ、もし今日、今回聞いたときに、ライフタイムバリュー、初めて聞いたよっていう方は、まずはそういったところがあるんだなっていうところを意識していただいて、でそこで自分のビジネスだと、ライフタイムバリュー、どれぐらいになってるんだろうっていうところを見積もるところからやってみてもいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。今回は、ライフタイムバリューを意識するということについてお話しいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。岡田さん、今回ご紹介の番組は何ですか？
今回は最高のアティチュード、あなたから解体を生み出すという番組を紹介したいと思います。
おお、最高のアティチュード、うん、アティチュードっていうと態度とか、
はい、そうですね、
いう言葉でしたっけね、はい、どんな番組でしょう？
はい、氏家裕子さんという方が発信されてるんですが、はい、もう営業の成績がすごく良くて、
はい、
これって何だったんだろうっていう時に、やっぱりアティチュード、どういった態度でやっていくかっていうところは、すごく、やっていて、大切なことだったなという、もう何でもこの方売っていけるっていうような、はい、そういった営業のめちゃくちゃできるプロの方なんですね。
あ、商材が何であってもってことですね。
そうですね。はい。なので、そういったどんな商品でも自分が売れるようになるっていう、そういったことをお伝えする番組ですので、この営業だったりとか、売り上げ上げるっていう、なんかそういったところにちょっと悩んでるんだなっていうような方いらっしゃれば、この番組を聞くと、もう自分もどんどん売っていけるような営業の極意がなんかつかめるんじゃないかなっていうふうに思っております。
ありがとうございます。番組ではね、氏家さんはゆうこりんという愛称で呼ばれているようでございますので、はい、ぜひ皆さん聞いていただけたらなと思います。今回は最高のアティチュード、あなたから解体を生み出すの番組をご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しております。説明文に記載してあります URL からご登録ください。
はい、アボさん、今回4回目になりますが、はい、4回、担当いただいていかがでしたか？
はい、とっても楽しかったです。ありがとうございます。自分の番組の担当する、うん、 ものも紹介させていただきましたし、改めてポッドキャストの可能性というのも、うん、岡田さんのね、はい、あの最後アティチュードじゃないですけど、はいはい、あの熱い思いも、うん、分かりましたし、私自身もこれからも皆さんの番組インタビュアーとしてフォローさせていただきたいなという思いが私も熱くなりました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。アボさんの、声ラボの、サイト上でアボさんのことも紹介させていただいてますので、ぜひそこの、はいはい、URL もチェックいただけたらなと思います。
はい、はい、皆さんこれからもよろしくお願いいたします、はい、岡田さん本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組は自分を生きるを増やすクラウドホスター株式会社の提供でお送りいたしました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。